続きまして、吉村隆夫さんより聖書講話をいただきます。タイトルは2ついただいております。1、聖書は聖霊によって書かれた。2、御言葉を述べ伝えよ、時が良くても悪くても、という聖書講話のタイトルをいただいております。続いて聖書箇所、いただいた聖書箇所をお読みいたします。7ページにございます。第2テモテの4章2節の前半部分になります。短い箇所ですので2度読みます。4、7ページの4のところです。後半部分です。御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい。もう一度読みます。御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい、という聖書の箇所をいただいております。それでは吉村隆夫さん、お願いします。
それからちょっとこれを、子供の歌ですか、同じ感じがあるので、見えない方もおいでるので、ちょっと終わってる間にちょっと読んでおきますね。不思議な風がピュッと吹けば、なんだか雪が湧いてくる。イエス様のお守りがきっとあるよ。それが聖霊の働きです。主イエスの恵みはあの風とともに。不思議な風がピュッと吹けば、いろんな言葉の人たちもその日から友達にきっとなれる。それが教会エクレシアの始まりです。世界の平野もあの風とともに。不思議な風がピュッと吹くと、心の中まで強められる。神様の子供にきっとなれる。それが新しい毎日です。私の命もあの風とともに。ですね。はい。おはようございます。今年もこの場所において、神様からの様々な恵み、そして、私自身の許し、罪の許しを与えられてお話をさせていただくことは感謝です。さまざまな罪の許しを与えられていなければ、人の前で語ったりすることはとてもできないと感じています。今日は来るときには雨が降るということで、雨靴とか大きな山笠まで車に用意してきたんですけども、こういう幸いな天候に恵まれてですね、朝の早朝祈祷の後でも、この青い空、真っ青の空と緑のいっぱい見ているだけでもですね、この命が伝わってくるという感じですね。今日のところはテモテの手紙でですね、2つのことを書きましたが、これはですね、細かくこの説は、あとちょっと時間何分までにですかね、私は。
10時半までですね。はい。今からちょっと
30分。はい。それでですね、この御言葉、これはよく引用されるところで、聖書の読み方に非常に重要な影響を与える。それは、聖書は聖霊によって書かれたというこの一言ですね。ところが残念なことに、私はいろいろな集会においてこの言葉に触れられたということを、ほとんど50年も無教会のあちこちの県外の集会においても起きましたけども、不思議なことないんですね。それに代わってさまざまな学者研究、そういったことの発表ということは至るところでありました。けれども聖書という全体として、これが旧約から言えば何千年も続いてきた、人間の誰かの考えや思想でこういうもの一体続くのかと、で絶大な影響を今も与えているわけです。私自身はギリシャ哲学というものを、大学の2年頃に、河合栄次郎というですね、戦前にその思想によって、心情によって大学を追放されたというのは極めて少ないわけです。数えるほどしかいない。 柳原と河合次郎は東京大学経済学部の同僚教授だった。河合次郎が少し先輩だったんですね。彼も自由主義によって東大を追放されて、その裁判闘争で様々な苦心のために戦争敗戦直前に死んでしまった。柳原は生き延びて戦後学長としてですね、非常に有力な働きを伝道されたわけです。河合次郎は信仰はなかったけど、プラトンの理想主義、自由主義に生きた人でした。でそのようなプラトンの思想をいかに、それ以来私もずっとこの哲学的思想という考え方、プラトンによって、あの膨大な著作によって学んできたわけですが、ところがプラトンを毎日毎日読んでいるってどこにおるかと、しかも礼拝の気持ちで読んでいる人がどこにおるかと、ほとんどいないです。ところが聖書を毎日毎日読んでいる、病床においても死のとこにおいても、その聖書の言葉が元になった賛美歌を読んで、そして力づける、あるいは歌うことで力づけられる、無数に今もおるわけです。この日曜日、日本で、全、日本の教会で、まあ、10時、10時半からですね、一斉に礼拝を行われ、そのようなことがですね、いかに重要なギリシャ哲学といえども、インド哲学、中国哲学で全く比較にもならないわけです。その圧倒的な影響力は何がなさしめたか、まさに、神の力である聖なる霊だと。聖霊によって、神の霊によって、ということなんですね。で、それほど、これは絶大な影響をしておるということです。で、そのようなことを考えたらですね、一つ一つが、これは、パウロが書こうが、誰が書こうが、聖なる霊によって導かれて書いた。そこが大事なわけです。だから、この視点を外すならばですね、あ、これは、パウロが書いたんじゃないか、価値がないんだと。残念ながら、はっきりとそういうことを言われて今まで関心を持たなかったという人、私は各地に行ってお話をしたりするときに、そういう声を実際に聞きます。その聖書講話を担当する方からでもですね、無教会の全校集会、その他の様々な集会で、例えばこのテモテの手紙が、メインとして取り上げられたことは、おそらくただの一度も私は記憶がないですね。過去50年間様々な私は資料も持っておりますけれども。それは残念なことに、いろんな学者とか、あるいは内村もですね、パウロの神聖の書簡ではないのでなかろうかとか言ったふうなことからですね、その一言、ちょっとした一言で、このテモテの言葉をさっき小田さんが力を込めて、自分の体験からも、あるいは祈りを込めて与えられたことからも語られたような、それに力を込めてそこにですね、御言葉を取り出そうと。残念ながら不思議なほどいなかったわけですね。私どものところでは、この家庭集会がたくさんありますので、そこでみんな違ったところをやるために、聖書の全箇所をですね、どのような箇所でも当然だから、いわゆる旧約聖書の続編も含めて、すべての箇所を複数回、支援だったら何年もかあって、10年もかあってあったこともあれば、それを複数回。そのためにどうしてもですね、ただ2人3人でやっても、自分だけ読むのと、ただ2人3人でも語ろうと思ったら、真剣でなければ語れない。これは学校の生徒たちを集めて、放課後に、孔子だとか、あるいは浄土真宗の有名な本だとかですね、プラトンの本だとか、そうしたことをやるためにも、真剣にやらない。それで初めて私は孔子の論語を非常に真剣に読んだんです。プラトンの著作でも生徒たちに語ろうと思うとだし、様々な訳、言語は何だろうかと。そういうことをどうしても知らないと語れない責任を持って。そういうことで、テモテの手紙というのを重要性というものを知らされておったわけですが、これは無教会の先生方から知らされたり、教会の著作家から知らされたわけではない。ただし、バークレーは非常に詳しいテモテに関して、驚く分厚い仲介するという書いてあるのを、それは、ずっと前に十分読んだことがあります。それはまあ別として。それでですね、ここで聖霊によって書かれた。実は聖書だけではない。聖霊によって作られた。元のこの表現そのものは、神の霊によってということですね。一つの言葉なわけです。で、神の霊によってなされた。で、まあ、書かれた、聖霊によって書かれたと。まあ、そういうふうに、訳されておるわけですが、 神の霊によってなされたものならば聖書だけでなくいくらでもあるわけです。この周りの自然、まさに神の力によってできたわけです。私たちもそうです。ここのこれ林道、これはよく見る林道ですけど、もともと北海道のエゾ林道をこういうふうにして段階状に咲くものだから非常にこの見栄えもあるからということで、日本全体林道のこの花屋さんといえばこのエゾ林道の、もともと北海道にあった野生のものをこういうふうにつける、その他のいろんな花もみんなこれは神様が最初は作って品種改良したら人間が作った、そんなこと元は DNA 神様が作ったわけです。人がおる前から。そうしてこれを育てた太陽は誰が作ったのか、神様が作った。太陽の光は誰が作ったか、これも神様が作った。その太陽の光と土から水とミネラル分を用いて複雑な化合物にしていくのは一体誰がするのか、これもそういう性格的な法則に従って植物の葉の葉っぱの中で凄まじい化学反応が二次行われている。それも神様がそのようになさっておるわけです。はい、これ。神様がなさったという言葉だから至るところである。朝にちょっと子供さんがおいでたから、たまたま虫がおった。そしたら、パッと声を上げて喜ぶかと、パッと逃げ出したからびっくりしたんですけども、都会で育つと、虫を見たら、パッとキャーとか言って逃げるようになる。それは私は聴覚障害者の学校で8年勤めた時、初めて子供学科やそれ以上の年齢の人たち、教育から子供を教えるようになって、本当にどうしようかと思ったんですけど、非常によく子供たちの視界よく分かったですね。母親が虫嫌いな人、子供も本当にカブトムシみたいにキャーッと言って、教室の端まで逃げていくっていうのは初めて見たか、未だに覚えているわけです。そのぐらい母親がですね、特に老の人は一生懸命子供と一生懸命付き添って、学校まで行って、そして一日、大方一日おって、毎日行かないといけないんですね。聴覚障害者に注ぐ、もうおびただしいエネルギーっていうものは、他の競技では全くわからないです。だから悪い手も受け継いでしまうんですね。それを少しずつ少しずつしたら、ちょっとさ、時まで、ここまで、恐ろしくない。そこまで恐ろしくない。で、数日かかって、やっと手で触れるやん。ああ、かわいいな。本当に変わっていくもんですね。昆虫とかそういうのも本当に簡単に変えられる感じで。だけど、不思議なことに、神様の聖なる、そういった作った神様に対する感受性っていうのは、非常に信仰深い奥さんが何十年、私も京都の北白川集会でおりましたが、何十年となく一緒におって、本当に信仰しっかりした人である、社会的地位のあるご主人。けれども、どうしても受け入れないと。柳原忠夫の家臣をきれいなすずり脇みたいな宝物に大事にしている方でしたけれども、その方の家は私と同学年の同期卒業の、方がおったのでよく家を訪ねましたが、そこではそのお母さんがいろいろ信仰内容も聞かされたんですね。娘さん非常なピアノの名手だった、ロシアの先生に押してもらった、それにも耳が聞こえなくなったというような経験もある。ご主人が非常にキリスト教嫌いで、わざわざ庭でこの聖書を焼き捨てた。もうそこまでですね、敵を持つ人も不思議なことおるわけです。聖書を焼き捨てた。私も老学の教師になって、ある人が、全盲の教師が、私はクリスチャンだというか公言しておったから、わしもな、安村さん、前はしたことあるんだけどな、あることがあってな、もう聖書みんな焼いてしまった。と思ったんですね。そういうふうに本当にどうしてだろうかと。その神様が麗しい自然も音楽もですね、さまざまなこの風景もみんな作ってくださった愛の方と分かったら、そんなものを焼いてしまうだから絶対に起こらないはずなんですけれども、不思議なことにこういうことが起こるわけですね。でこれはまあ一つはですね、この聖なる霊というのは何かと。ことですが、これは私もこの言語、これは非常に重要だと思って、ほぼ40年近い前にこれはぜひとも言うということで、受験勉強の英語勉強に天井にも床にもトイレまで張って活用法ですね。その時にコンピューターもなかったから、もう本当に必死になってやったわけです。 でそれは本当に大事だと今に至るまでそうですね。例えばこの重要な、さっきも小田さんの話で非常な重要性を、で今言った聖書は何で書かれた、人間の考えやら思想で書いたものじゃないんだ、神の霊が動かして書かしたんだということは、これ本当に大事。例えば創世記、誰が書いたら誰が問題するか、あの深遠な書物ですね。パウロの信仰義人論においてもアブラハムのことを持ち出しているわけです。アブラハムを神を信じた、それで義とされた、それと同じ真理が今も流れてきておる。ただイエス・キリストを信じるだけで救われる。これガラテヤ書にも繰り返し繰り返し書いてあって、ローマ書も中心になっているということですね。で、まあ、そういうことが創世記にもある。でその創世記の一番最初に書いてあることで、これ重要なことだけど、この日本語の訳はこれ漢字ですね。漢字は中国の文字なわけです。でそのことをちょっとですね、触れておきたいと思うんですね。創世記一番最初を見たら誰でも見るわけですが、真っ暗闇だったと。で全くの虚しさ、混沌と訳してありますが、本来は2語で虚しい、ボイド、エンプティというのは本来の言葉に2つ重ねているんです。全くの虚しさ、荒涼で砂漠のような、そこに真っ暗闇が上にも下にもあったと。海の縁にそこに何があったか、神の霊が動いていたという表現、あるいは覆っていたと。それは何がなしに読んでいますが、霊が動いていたと誰かに言ったらですね、霊が動いていたと、その言葉だけ取ったら何を思うかということです。神のがついてもですね、神っていうことは日本にとって元理の理なんかが、この神には上にあるもの何でも神というんだと、神という。そういうことがある、何でもかんでも神とするんだから、神の霊が動いとったぞって言ったの。実際に私があちこちで若い人初めてのような人で言うと、あるところでは若い学生さん、そうですね、まあやっぱりこうなんか幽霊が思い出す。もう一つ別の人が、そういう霊が動きよったらいいよったら、まあどうしたん、頭おかしいのかと、そういうふうに思われるんじゃないかと言うたぐらいですね。別のところでも似た感じ。日本語で霊といえば幽霊、亡霊って誰でも思いつく。聖なる愛の何かだなんて、そんなことはどこでも教えてもらわない。でそもそもこのあの霊ということは漢字は中国語なわけですね。雨がんもりがついてる、これは私はあちこちでだからその認識を変えてもらいたいと思ってですね、聖書の冒頭からあるわけです。で最初の文字はこの口が3つある、ね、雨と水すり、これは巫女の象徴形、詳しい漢字語源辞典を調べて分かります。雨の粒と関係、ところが神様の霊が雨粒と何年関係があるのか、そういうことを意識しないで我々は霊だと。これは天来の水粒って、昔は郊外も排気ガスも何もなかった、本当に上流水ですからね、また清いもの、そういう雨粒のような清い水玉を大事にする、拝む御子の姿から来ている。ところが聖書の言葉っていうのは雨とは何の関係もないわけですね。それは私のこの主観を言ってるんじゃないわけで、その言語を他の箇所見たらすぐに分かることです。創世記の最初、創世記のですね第一章、まあ、持ってない人は聞いてってください。 神の霊、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。その霊と訳された言葉はすぐ次のページ。3章の8節にも同じ言葉が出てくるわけです。ルーハ。ですか？三章の八節は、その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。これ、風、ルーハなんです。もともとルーハっていうのは、ルーっていうその音からも感じられてますけども、これ、風なんですね。同じ言葉が、日本語では風と訳され、あるところは霊と訳される。全然別と思うか、大きな間違いで、本質が同じなんです。内容を含んでいるわけです。元は一番風は誰でも子供でも幼稚園の子でも分かる。霊やみの幼稚園の子分かるはずがない。そんな言葉から言葉っていうのは出発したんじゃないんですね。私は老者の記憶を8年間、その他ずっと聴覚障害者と関わってもおるから、言葉がどういう言葉から入ってくるのか、本当によく分かりましたけれども、一つ一つ教えていかなきゃいけないんですね。机、リンゴ、食事、そんなことみんな。で、これは風という一番身近なこと。それから人間も一緒に風のようなものを吐き、それから息という意味にもなる。その息が止まった死ぬから、なんか人間を支えているものだということで、まあ中国語の霊というような意味を持つというふうになっている。日本語ではそういうことはないから、中国語の霊をそのまま借りてきているだけです。日本語でそういうことは昔からあったのは何なのか。それが玉ということです。それに微笑、美しいするために、御霊と言っているだけ。玉というのは死んだ人でも何でも、何でもいいわけ。玉が宿っていると。唯一の神様とは関係ない。だから、御霊という得体の知らないものじゃなくって、聖霊ということで、賛美歌21では全て聖霊に置き換えているわけですね。それで、このルーハということ、他の創世記の箇所もですね、わかりますが、こういうふうに見たら、今はもうこんな時間がないですけども、もうすぐ後の創世記でもやはり風。本質的にこれは風なんですね。だから前も言ったように新しい訳、カトリックの最も精緻な研究の結果ができたあるジェルサレムバイブル、本来ソブランソができて、それから英語版ができて、さらに改訂版、それはディバインウィンドとスイーピングオーバーザシーウォーダーとですね。ディバインウィンドですよ。霊が動くよって違うわけです。ディヴァインというのは重々しい言葉で、ダンテの新曲もディヴァインコメディ、ディヴィナコメディアというんですね。言葉の互換そのものが重々しいということで、内村監督は触れておりますけれども、そういうことです。それがもう一つのプロテスタントの重要代表的な訳、ニュー・リバイド・スタンダード・バージョンは、ウィンド・フロム・ゴッド。この霊が動くようになっちゃうんですね。これは、この非常に重要な聖霊の霊に関する一番最初の出発点が、霊が動きよったよ。霊がわーっと追ってた。ってまた違った意味です。だから関根正夫さんは何十年も前にできた旧約聖書の個人訳ですね。全巻通して。最初は岩波から出てた。それでは、すでに霊の風と訳してる。霊風。だから関根訳を持っている方は見てごらん。これはニュージェルサルバイブル、ね、これが、リバイズニューリバイブルスタンダード。これが霊という言葉がこんなにも違って訳される。本来このルーハという言葉ですね。言語は、ルーハという言葉は雨とは関係ない風なんです。本質的に。これは驚くべきことに、ギリシャ語もラテン語もそうです。風。特にギリシャ語は全く同じですね。プニウマということは、プニウマプーという風。これは犠牲語でもある。風なんですね。だからイエス様は、ヨハネの福音書で、 よく知られた箇所ですね。霊によって生まれなければ本当に生まれない。それは、そしてすぐ後に、風は思いのままに吹く。霊から生まれるものも同じだと。霊とかと別に言いますが、実は同じプネウマなんです。プネウマをその直接ある箇所で、霊と訳し、すぐその後で風と訳してるだけなんです。日本が別のにどうしてもですね、漢字のイメージで思ってしまいます。ね、プネウマ、要するにあれも風なんです。要するに神からの風によって生まれなければわからないと。肉は何の役に立たない。まあ、肉的な研究をどれだけ重ねても、経験をどれだけ重ねても、だからといってキリストの本当の神様だ、救いの人ってわからないですよね、当然。この地面を、机の上を1億回何十億回バーッと走り回って操作しても、たった1センチに届かないようなものです。何者かパッと連れ上げて1センチ行くもの。信仰の目がパッと開くもそれと似てるんですね。何十年研究したから分かるというものでなくて、パッと神様の時に引き上げたここで分かるというところがあります。はい、まあ、そういうことで、だからでその歌もこの頃は子供の歌でもそのことが反映されているわけです。不思議な風がピューッと吹いたらということですね。でもう一度あれ見ていただいて、聖霊とは風であると驚くべき、驚嘆すべき風だと。そうしたら何だか力が湧いてくると。それまでは踏み込んでいけなかったところへ行くような力ができてくると。そしてイエス様のお守りがきっとあるんだと確信ができる。それが聖霊の働きだと。イエス様の恵みはその聖なる風とともにある。そのように本来これはルーハあるいはプレマが風である、だから人間も風、息である、だからこそ命を支える霊的、そういう意味に訳される。訳だから何かつけなしょうがない。だから原文は一つの言葉なんです。もうこういう包含してるわけ。まあ、この視点非常に大事なことで、だからイエス様が言われた言葉ですね、命を与えるものは霊である。肉は何の役に立たない。私があなた方に語った言葉が霊であり命である。これは私があなたに語った言葉は神からの風なんだ。そうですよね。これ実はそういうことです。霊だって言っても何かなと思って。あ、風だと。本当に私も風に当たったわけです。一冊の本を通して、その神様からの国の神、ディバインウィンドが吹きつけたら、途端にそれまで何の関心もなかった周りは無神論の洪水だったんですね。1967年、68年で。そのただ中で突然、神様のキリストの愛のこと、再臨のことなんかが開かれたと。本当に風なんですね。命を与えるものは神からの風である。霊である肉は何の、霊と、肉と言ったって普通の人はなかなかピンとこないですね。やっぱりお肉重いだ。それからもう一つですね。さっきの風だと。風のように、どこから吹いてどこ行くかわからないように、その風によって生まれるもの、霊から生まれるものも同様だ。その風が吹きつけた人は、どこからそういうふうに突然吹きつけるんだ。そしてその導かれた人はどこ行くか、どのような人生をたどるか誰もわからない。そういう人生の歩み方をするんだと。はい。それでもう一つですね。伝道ということは、その風を受けてたら自然にですね、あ、これは黙っておられないと。そういう気持ちにさせるもんですね。伝道しなければならないなんて、そんなことを言われてですね、はい、しますなんて、そんなことになるはずはない。なぜかというと、世界の様々な歴史、イエス・キリストから、あるいは旧約の預言者から、神の御言葉を本音伝えたら、必ずと言ってほど、何らかの苦しみは、この世でのですね、苦しみ、迫害が起こるからです。その苦しみ、耐えるには当然力、さっき言った神からの舵をしっかり受けなければ、超えていけないわけです。人から言われた話しますか？そんなことでないですよね。様々なことを研究した。 だから力でこんなもんでもない。かえって力を失う人も多いわけです。ここの箇所、この人はこう言った、この人は学者はこう言った、この人はこう言った。言えば言うほど何をね、わからなくなる。確信ができない。しかもこの信仰っていうのははっきりした確信なんですね。さっきも小田先生、聖霊がその確信を与える。そういうことで、本当にその火事を、強い火事を、この今の歌も子供の歌だからといってですね、侮ってはいけないので、元はその神のことを元にして分かりやすく言ってるだけで、この歌もその歌いやすいから、我々の集会の関係の子供たちもよく知ってる。これはよく歌ってきたわけですね。不思議な風がここにもピューッと吹いてほしいと。私の心にも、家族にも、集会の方々、こういったところにも、あるいは日本にも、日本は戦前70数年、ものすごく悪魔的な風が吹いてきて、他の国々の人を踏み倒して、植民地として、それで散々言葉も奪った。それが、いわゆるこの、元は、その今の韓日問題の元はそこにある。それを私は注意深く政治家の発言を調べておったら、ただ石破さんだけが、1910年のあの伊藤博文のあの植民地化した時から元は遡るけど、はっきり言われて。他はけしからんけしからんと。中にはもう本来の戦争だなんて。どこもそんなこと言うと、何をして日本はしてきたのかっていうことを知ったらですね。そういった発想を持ってるから石破さんを追い出す。追い出す前からですね。マット前の時の一般の地域の自民党員から一番多かったんですね。はい、まあそれもそうで。そういう、この世界にものすごく悪い風が吹いてくる。ヒトラーなんかもそう、日本の戦前もそう。でもそれとともにですね、不思議な風もいつも吹いてた。その悪魔的な戦争のただ中で神様をしっかり信じて、召されていく人たちもいつもおった。どんな厳しい迫害においても、あくまでキリストを信じると言って全てを本当に投げ出して死んでいった人たちもたくさんおって、その人たちによってまた私たちはこうして福音を受け取ってきたわけです。この風を止めることはできない。ですね。まあ台風のあの壮大な力、莫大な風、海の力もあんなにこう押し上げたり、あれ止めることはできないですよね。水箱なんも落ち込んだところで、その被害がめちゃくちゃ大きい、そんなことはとてもできるはずがないと思いますが、神様のこのエネルギーをですね、いかなることをしても止めることができる。真っ暗闇であってもそこに風が吹き、そこにそして光があった。私の言葉、要は命の光だということがあります。その聖なる霊は、キリストそのものでもあるから、命である。また光でもある。そして溢れる水でもあると。聖書、使徒言行録でもですね、あのペンテコステ、激しい風のような音が聞こえたと書いてあるんですね。はい。そういうことで、この私たちの信仰、この手も手の今日は一つ二つですね。聖書はどれをとってもですね、人間が使われるわけ。だから異なる伝承を起こしたんですよ。だからその背後に神様を持ってですね、取り仕切っておられる。だから、手の手だから、手と手だから、どの子の言ってですね、軽視したら決して大きな損失だと思いますですね。さっきも非常に、小田さんご自分の経験、それから祈り、また学んで、はっきりと確信を語っていただいたと。誰かが調べたことを、誰かが書いたことを言ってることを言っても何の力もならないと。本人もなかなかそういうことは起こりますが、はっきりしたことをですね、明確なことを、聖書から生まれる。で、さらに自分に聖霊によって確信を得たことを語るということで、何か本当に残るということがある。いつも私は、原稿は、だから読まないようにしておりますので、今回もそういうことで、非常にわずかですけれども、あとは、読んでいただこうと思って、これ、ずっと以前に書いたものをちょっと手直ししたものです。伝道に関して。これはほんの一部的なことです。伝道全体はものすごく広範なことですね。ですからそういうことですので、これも一部なんですが、これをお配りしたいと思います。これを今、はい、 で、そこには伝道の心は旧約聖書からすでにはっきりと示されているというようなことも書いてあります。で、パウロが言ったのは人々の教義でもパウロの決心でもなかった。みんなが祈っておるときに聖霊によって流されていったのだ。人たちもペンテコステもこれも聖霊によってですね。そういうふうに今日私たち2000年を超えて伝わってきたその信仰も聖なる霊が動かしたと、聖なる風が吹きつけたということですね。だから聖なる風ですから、理屈でないから、小さな子供でもステパノに殺される直前でもですね、聖霊の風を吹きつけたら天がパーッと開ける。聖霊は神の力だから何でもできる。死にかかった人でもできる。何十年とキリストを否定した人でもそのことを思ったら希望を持てる。一方ではさっきもちょっと言われたように、いくら信仰を守って人っても油断をしたら落ちていく。それも聖書にはっきり書かれてあることで、私自身も50年間さまざまなところを見ていて、そのことをはっきり知らされたところです。で、日々私たちもこういうふうに一人だったらうっかりすると引っ張り込まれるんですね。夜の風にバーッと流される。だからこうしてみんなで集まる、日曜日ごとに集まることで聖なる風にいつも当たっていると心の中に吹きつけてくる。しかも命水が溢れてくると外にも流れ出すようになると。それからぜひともですね、この共同体、信徒はキリストの体だと言って、そういうことで私たちも祈られ祈るという祈り友の精神でもありますが、そういうことで済ませていただきたいと願うわけです。以上です。じゃあ一言お願いします。神様、この緑命に滴るこの場において、あなたの聖なる霊、それは聖なる風だということ、またそれによって福音伝道もなされてきたということを改めて知らされます。どうか私たちも一人一人がどうか豊かに聖なる風を受け、さまざまな問題が軽くされ、その悪いことをまだしている悪いところに留まっている人たちの中にもその聖なる風が吹きつけて帰られますように、そしてこの日本が、世界がまたその風を受けていきますように、神様どうか足らない我々ですけれども、そのためにまた用いてください。皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは賛美をしたいと思います。よく本の中に、詩用語の中に紹介されていますが、ガリラヤの風薫るあたり23ページ、のものを持って賛美したいと思います。あとせっかくですので、最初に吉村さんが配っていただいた不思議な風がという子供賛美も、この2つとも風に関係する賛美ですので、23ページのガリラヤの風薫るあたりと不思議な風が、この2つをで持って、神様に賛美を捧げたいと思います。お起立できる方はお願いいたします。
Thank you.
一度だけ最初伴奏をしていただきます。手術の礼拝をこれで終わります。皆様どうもありがとうございました。ご着席ください。